つまり私がそれを知ったからにはやっていけますという、それじゃ救いでも何でもなく、もともとそれができる人、そう本当にここから抜け出したいっていう、そういう中にある人を引き出してくれる、まさにこの方が私の救い主だとなっていくときにガラッと変えられるんですね。少し先207節にこのように書かれています。私は痛く苦しみました。主よ、御言葉に従って私を生かしてください。御言葉、真理を聞きました。おお、迷ってた道が分かりましたから私は歩んでいきます。そうではない。分かったと言っても簡単な道ではありません。あるいはよしやっていこうと言ってもつまずいて倒れてまた苦しんでいけない。しかしこの御言葉は、この真理を、真理を私たちが生かすのではない、私たちが何とかしようではない、光を、光あれで光を作られたお方は私たちをも命を与え作ってくださる、そこまで信じて御言葉を生かすではない、生かしてください。私は力がありません。しかしあなたがその天地をも作られたその御言葉の力に生かしてください。そしてそれを信じて受け取ろうとする、私のうちに生かしてください。生かしてくださいって本当ぼーっと待ってて、神様どうぞ生かしてください、そうではないですね。種から芽が出て実が実る、だからとほっといたら実らない。その種は土地を必要とします。同じ御言葉も同じで、私たちという存在を御言葉も必要とするんです。私たちに御言葉が植えられなければ実現はしないのだと神様言われる。だからあなたが必要なのだ、だから必要だというよりもそう神様がしたいのだ、あなたのうちに大きなことを成したいのだ、だから私はあなたに語ると。神様、生かしてください。あなたが私を愛し、そのように私を素晴らしいものとしたいと愛を持って願うなら生かしてください。こういう関係になることを何よりも神様ご自身が願っておられるんです。しかもそれは、あんたよく頑張ってるね、すごいよねって順風満帆の中でじゃあって言うのよりも、苦しみの中で、苦しみました、どうしようもないです、そこに神様は語ってくださる。苦しみ弱さの中にある人、その人の傍らに立つっていうのは本当に難しいことです。お年寄りの介護、小さい子供の世話、どれも本当に大変なことで、そばにいる者も力を失うような、そんな思いをすることも正直あります。しかしこの方はそうしたものにこそ近づいてくださり、いや何よりもご自身も苦しみ傷ついたその姿を身代わりに追ってくださってまで私を生かす、まあ、それがイエス様の十字架の姿であります。で、実はこの苦しみました、苦しみっていう言葉は聖書の中で本当にたくさん書かれています。何百回と出てくる言葉です。つまり神様、私たちが苦しみの多い生涯を歩むということをよく知っておられて、しかもそこにしっかり答えてくださる。実は苦しみって訳されているこの言葉は不思議なんですが、答えるという意味も持ってるんです。確かに苦しむとうめきます、 求めます。そこで答えという意味があるということは、必ず神様が答えてくださるという、やはりここにも事実がある。なんでこの苦しいものに答えられるのだろう、わからないけど、でも事実だと、そうして書き記した人たちが次々と出てきます。苦しい時にうめいたところに神様が現れて御言葉を語ってくださって力を受ける、あるいは不思議なように道が開かれる。それがもう聖書のあちらこちらにあるんです。そして神様は私たちを決して見捨てないお方だ、これが事実として残っているんです。で、苦しみっていうのはいろいろあると思うんです。まあ、ただもう何もしようのない苦しみもありますけども、むしろ御言葉、これをなんとか神様のこの体験したからこそこの愛をなんとかと、しかし何ともならないという苦しみ。でもそこでまた神様はやっぱりそれも答えてくださるんです。何ともならない、自分がダメなんだと落ち込めそうになる私たちに、いやそうじゃないよと。そして私たちはまた、ああそうかと、御言葉というものをどう聞くのか、神様そのお方をどのように受け入れるのかということを、私たちがもがいてこうでもないああでもないというその私たちに、ああ答えてくださるんだ、本当にこのお方苦しみを分かってくださるんだ、なっていくんです。クリスチャンの香川豊彦さんという方をご存知の方もあるかと思います。生活協同組合の設立者なんです。これが最初に起こったのは神戸なんですけども、神戸の貧民窟で活動していく中で、今まではもう、戦前の話です、暴力、それしか力の振るいようがないので、まだそんなみんなが学校行ってっていう時代ではないので、もう言論とかなんとかでことを起こすっていうのはなかなかできなくて、じゃあ一致団結してわーって暴動起こしてってぐらいでしか聞いてもらえないっていうのを、いやそうじゃないと、そうじゃないという理由をその聖書から解いて、神は敵をも愛せと語っているのだ、こんこんと解きまして、いやそうは言ってもじゃあどうするんだ、まずは私たちが愛し合うことです。もし暴力を持ってそれを獲得したならば、お互いの間でまたそれの奪い合いが絶対起こる。世界中見なさい、みんなそうじゃないかと。暴力で獲得した国は暴力で滅びていく。私たちがもし暴力で自分の立場を獲得したら、それがまた暴力の奪い合いによって滅びる。聖書もそう書いてある。しかし敵をも愛し互いに愛し合う、そういう者たちは救われるのだ、なかなか理解はされなくても、もういろんなものを投げ打ってまで貧民窟でみんなに仕えていた、つまりイエス様の姿に習い、私をそのように用いてくださいと自らを捧げた、この先生の言うことなら本当だろう、そのようにやってみようということで助け合い、だからそうやって共同のみんなが持ち寄り出し合って、でそれじゃあっていうことで、もっと持ち寄れるものがなんとかないかって一人一人が生産したりなんだりしてって、わーっとその働きが広がっていった時に、東京で関東大震災が起こった。加賀谷豊彦たちはすぐそこにも行って、東京でも生活協同組合が設立された。戦時中の迫害にあっても彼はなお屈することなく、戦後再び生活協同組合を立ち上げていった。この組織を引き継いだのが田中俊介という人物なんですが、彼はすごく悩むんですね。というのは1200名の大きな従業員を要するような、そういう大きな組織になったんですが、香川豊彦が説いた愛し合いなさいっていう、つまりそのクリスチャンとなっている人1200名の中自分一人しかいない、ずっと とその香川豊彦の働きを見続けてきて、この精神をどうしたらみんなに伝えることができるだろうか、やっぱり同じように愛し合うっていうことを徹底的に貫いていくことだ。ところがなかなかそれが伝わっていかない、なぜだっていう中で、ある牧師を訪ねて行った時にパッと気づいた。それが自分の愛が立法的であった、つまり愛さなければならない、愛に生きなければならないと、自分を縛りつけていて、喜びとか本当に嬉しいっていうのがないんですね。そうすると、いやそれはそうなんだけどもしんどいよねっていう風になっていった。でも香川豊彦先生はどうだったか、内から喜びがあふれ出たではないか。で、神様が語ってくださる、力も与えてくださる、だからそうさせていただけるっていう、それがなかった。天からいただいてそれを地上にっていうのではなくて、もう自分の内側からもう枯れても枯れても出そうっていうような、全然神様とつながってなかった、自分だけでやっていこうとしていた、本物ではなかったんだ。自分は本物でないのに本物になろうとして、そうだったんだ。そこでハッとひざまずいて、生きるものではなくてあなたによって生かしてください、神様答えてくださる。そうは言ってもやっぱりどこかで、でも神様の語られたことが事実と言われても、私はすごくかけ離れています、生かしてください。